月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさお。お相手は私木部太翔と
ゆきさだえさおです。
さあ、ここでちょっとお知らせがございます。FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中です。ポッドキャストも世界へ向けて好評発信中。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます。熊本のあらゆるメディアを巻き込んで月刊ゆきさだえさお好評発信中ということで、プレゼントもございます。今月はですね、先月のまず当選者から、先月の、スカイクローラーのナビゲート DVD& ブックの当選者は先ほどご紹介しましたデビアンさん、プレゼント当選となりますので、こちらの方をお送りします。今月のプレゼントはなんと生田勲監督の初監督作品オープンハウス、こちらの DVD を1名の方に監督のサインを入れてお送りします。宛先の方はもう大変ですね、もうシーラがいつも言ってくれてるのなんか今日俺よく喋って
るなと思って、
大丈夫です。E メール監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 はがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだえさおの係です。疲れましたご応募お待ちしております。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
雪貞組の照明の長老改め、雪貞組の照明やってます中村祐樹と申します。
よろしくお願いします。まあ、あの番組ではもう長老というあの勝手にネーミングをして、いますけども、今日は雪貞さんのこのパーティーにいらっしゃったということで。
そうです、僕ね、その熊本に今年はちょっと暇になったんで帰ろうと思ってて、それでちょうど雪貞君から家の広めがあるんで中村さん帰ってきたらどうですか、で、まあ、それも機会にちょうどいいかなと思って帰ってきて、ちょっと家見てびっくりしましたけど。
どうですかこの家の感想は。
いやいや、もうこんななんかなんかね、こんなデザインのなんかそのあれ家っていうよりもなんつうんだろうね、もう本当にアトリエみたいな、ついに雪貞勲は黒澤明の御殿場のアトリエを超えたみたいなな
るほど、
多分その御殿場、黒澤さんの御殿場から見える風景よりも何十倍も雄大なんじゃないかなっていうぐらいの風景ですね。見える
確かにこの阿蘇が本当に雄大に見えて、多分これ今日はまあ夏なんで夏の緑が見えますけども、多分これ四季折々いろんな風景に見えてくるんじゃないですかね。
それね、さっきも言ったんですけど、これ北側に、まあ、向こうが北側なんですよね。でこの山に対して見える山に対して太陽が向こうからこうずっと回ってくる、でそれがその山のライティング的に僕すごくいいんじゃないかって。
さすが照明の中村さん、やっぱりここからやっぱり光も計算されて建てられてるってことですね。
そうですね、普通南側に建てるんで、こういうなんていうんですかね、その山に対してのライティングが逆からずっとこうサイドに回って正面に回って沈んでいくっていうのは相当いいなと僕は思いますね。
確かに、ね、
太陽が向こうに落ちてそういう風景なんだけど反対なんですよね。それがなんか僕はこの山の見え方がなんかそのなんかね、雲の影も出るしすごく表情があっていいなと思います。
ある意味雪貞さんらしい家になってるってことですかね。
まあライティングを考えたね
で中村さんなんですけど、今後のなんかお仕事の予定なんかもあったらちょっとお聞かせいただきたいなとか。
今年やったのが伊坂幸太郎原作の重力ピエロっていうのを森純一っていうランドリーっていうのを撮った監督で、はいはいはい、彼もなかなか映画を撮らない監督なんですけども、それがまあだから6、7年ぶりに撮った映画をやってまして、それは加瀬亮君と若手の岡田将生っていう俳優と、あと鈴木京香と小日向文世さんが出てて、それはずっともう仙台でロケ2ヶ月してて、 ものすごく楽しかったんですよね。でその後に今度はあの青山真嗣監督で北九州が3分の1であとはセットでやるっていう、青山真嗣には珍しい SF 映画を撮ろうとしてたんですけど、それが6月にちょっと頓挫しましてそれで僕もあんまりもうやることがなくなっちゃったんで、まあこうやって熊本に帰ってこれて、まあ今日はね帰ってきてこんな家とこの風景見せてもらってすごく良かったなと思ってますけど、
まあなんか来年あたりにひょっとしたら大きなプロジェクトに関わるかもしれないという感じの中村長老でよろしいでございましょうか。はい、
長老じゃないですまだまだ若いです
まだまだ若いということをアピールする、もういい感じであのビールの方も進んでいる、照明の中村さんでございました。じゃあ最後にあの行貞監督に一言メッセージをお願いします。
まあね、こんな素晴らしいアトリエができたので、まあその多分なんかね作風がすごく雄大になったりするんじゃないかなと思って僕はものすごく期待してます。ぜひまた仕事をやりたいと思ってます。よろしくです。
以上照明の中村さんでした。
もういい感じにビール飲みながら
中村さん酔っ払ってるだろうから言っていいのかな、青山さんの映画が頓挫したとかまあでもまたやるみたいですけどね。あそれはでもやるなんか面白そうだったんで、話聞いたらすごく期待してるんですけど、中村さんも次回作に最初はね参戦できなかったのに参戦できることになったんで、
おじゃあまたあの光の魔術師の中村さんが、
ほとんどセットですけど、で雄大とは逆だと思うんですけど、セットの話なんでね。ただやっぱなんかまた中村さんらしいアプローチでね、ちょっと今度は変わった、
楽しみですな。
今までとは違うまたスタッフのシャッフルをしたんで、ほうほうほう、ちょっとまた違う感じになる。
また詳しい話がまだ言えないまだ言えないということなんで、
まだ言っちゃいけないらしいんですね。
まあとにかくそういう話があるということだけ皆さんの心に留めといていただきたいなと思いますが、じゃあメールの方行きましょう。こちらの方は、ペンネーム泥棒かささぎさん、うちでは最近テレビを買い替えてハイビジョンで映画やドラマを見られるようになりました。映像はすごく綺麗になったんですけど、なんだか逆にリアルすぎてお話が嘘くさく感じられることがあります。特にテレビドラマにその傾向があります。画面の大きさや映像の綺麗さが感じる観客に影響するってことはあるんでしょうか、というご質問なんですが、どうなんでしょう。
そうですね、だから昔はほら16ミリでのフィルムで撮った傷だらけの天使とかね、
まあ昔のテレビですね、
赤いシリーズとかね、なんかフィルムで撮ってたわけですよ、それをテレビで流してたんだけども、ある時ビデオが発達して、もうビデオになった時にやっぱりクリアになってね、なんかセットはセットに見えちゃったりとか、なんかそういう弊害がね起きたわけだけど、さらにそれがもっと、あとまた同じようにあの時と同じように起こってるっていう状態でしょうね。だからどっちかというとビデオっていうのはなんかそのメディアとしてやっぱり報道とかね、やっぱり ENG 体制で一体型のカメラを持ってリアルにそれをその時の臨場感を、
ドキュメンタルな感
じですね、ドキュメンタルなものをやっぱ撮るものに僕は適してると思うし、やっぱ虚構にするのはやっぱり結構やっぱ弊害が多いんですよね。やっぱりクリアすぎてね。
ああなるほど、綺麗だからいいっちゅうもんではない
よね。ではないですね、だからハイビジョンの使い方、要するにっていうのもいろいろあると思うんですよ。もっと絵を汚すっていう方向がもっとこうドラマにおいてはね、やっぱ求められてくるんだろうと。で結局綺麗になったからって言って、僕らもいつも映画を思うと、ビデオ作品をテレビでやった時に汚してるんですよね。普通とは違う、やっちゃいけない。
汚すっていうのはどういうことですか。
要するに、フィルターをかけたりとか、例えば、わざとコマをずらして残像感を残すとかっていうとフィルムっぽく見えるんですね。はいはいはいはい、だそういうところで絵をわざと汚していくっていう、でそういう風にしていくともうちょっと映画に近づくとかっていう風に思いがちだし、だからやっぱそういう部分っていうのはやっぱどうしてもこうつきまとうんでね、やっぱそのままクリアに撮ってしまったらやっぱりドキュメンタリーにはかなわないわけなんで、だから嘘くさいと。
だからフィクションな感じが、映像が綺麗すぎるゆえにフィクションな感じが強まっちゃうわけですね。
そうなんですよね。だから、やっぱそういうとこはすごくやっぱあるでしょうね。やっぱみんながそれを感じてるっていうことだと思うんです
けど。なるほど。まだだからメディアとしてまだ試行錯誤の段階ということなんで、これからどんどん逆にハイビジョンの面白いものが出てくる可能性はあるということですね。
いやあるですね。
こちらの方にもう一通来ております。怪獣の散歩道さん、 最近映画業界以外の人が映画作ること多いですよね。テレビの人とか CM の人とか、たまに面白い映画ができることもありますが、なんだか私の考える映画とはまるで違ったもの、例えば大きなテレビみたいなものが多いような気がします。よく俺たちは映画屋だからというようなインタビュー記事を読むことがあるんですが、テレビ、CM、映画の違いって何なんでしょうかという、これは深い質問かもしれませんけども、
俺たち映画屋だからって言葉一番嫌いですね。
よく見ますよ、でもこういうコメントを、
だから映画屋だからっていう自負があるわけですよね、だから俺たちはフィルムにこだわってるとか、僕は映画館でかかって暗闇の中で、一堂会してね、同じ画面を見て、何かを感じるっていうものは映画だと思うんですよ。
それが映画、
それは、リュミエールが1800年代に、もうだから今から100年ぐらい前に
映画の誕生ですね、
誕生の形が、リュミエールっていう人たち、リュミエール兄弟っていう人たちがやったこと、列車の多分到着ってやつだと思うんですけども、それをみんなで見てなんか驚いたりしたわけですよね、その形態、要するにお金を取って、暗闇の中で見せる、それが映画なんですよ、映画の誕生というならば、だから DVD で見るものがじゃあ映画じゃないかっつったら、まあ映画なんだけど、それは二次的な産物であって、だから映画館で、そういうものを見るという、みんなで映像を見るってことが映画の行為だから、それは CM の方が撮ろうがテレビの方が撮ろうが、映画の人が撮ろうが、俺らは映画屋だから映画の映画らしい映画を撮るっていうのはちょっと僕はおかしいと思う。
なるほど、誰が撮ってもそういうフィールドで公開されたら映画なんだよと、
映画なんだと思う、でだから要するに見る側に委ねられてるわけよ、
あ、これが映画になってるかどうかっていうのは、
だからそれを映画と感じるか感じないかっていうところがやっぱり重要なんだろうと思う。だから大きなテレビドラマに見えたっていうのはその人がそう見えたっていう厳しい意見ですよね。で作り手の環境としても、いやそれはでもテレビのように撮って大きいところに流してるからさっていう開き直った答えもあるわけですよね。でもそれはそれで僕はでも映画として興行してるわけだから映画を見てしまったものの問題なんですよ。だそこを見極めていかなきゃいけないでしょと、もう懲りもせずそこを見ていくと、いつまでもこういうやっぱりぼやきになってしまう、なんか損したな、大きいテレビ見たような気分だよ、ただ DVD まで待てばよかったってなるでしょ、でもそれも懲りもせず人はやっぱり宣伝されると見に行ってしまうっていうのが、やっぱり今の映画の流れであって、だから、そこはやっぱり観客に委ねられてるんだと思います。どんな形であれ、どんなビデオで撮ったものが流されてもいいものはいいんですよ、捉えてるものが良ければ。
なるほど、なるほど。
でどういう見せ方をして、どういう メディアを通してどういう見せ方をするかっていうところの違いで僕はあると思うんですよね、で CM 出身の監督たちの方が絵のね、バリエーションっていうかねはすごかったりするわけですよね、例えば中島哲也監督なんていうのは、もう今まで僕ら要するに映画業界だけでやってきた人たちにしてみると、もう全く作り方も違うし、アプローチも違う、でやっぱスキルという意味では高い、ね、好き嫌いはあるとしてもですよ、でやっぱそこは認めざるを得なかったりもするわけでしょ、だから僕らもだからそういうところにやっぱ嫉妬する気持ちっていうのは作り手としてはあるわけ、だから、映画屋だから俺たちはっていうところあるんだけど、その以前に、そことこう対峙した時に自分たちが自分たちは自分たちのものがちゃんとこう観客に届けられているかどうかっていうのがむしろ問われてるんだろうと思うし、やっぱね、やっぱ嫉妬しちゃうんですよね人間ってね、いいものを見たりヒットするものがテレビのドラマの延長上にある映画の方がヒットしたりするじゃないですか、それは続きは見たいからなんですね、でそれはやっぱりそういう意図でリミエールがやったように、要するにお金を取ってやる興行するっていうことのが映画なんだから、そこにおいてはもう敗北を期すわけですよこっちは、でもそれでもやっぱりいいものを見極めるっていうことがやっぱりあの観客のある一つの要するに自由なわけだから、選択としてのね、だからそこをだからといってみんなが見てるから見るんじゃなくて、自分はそういう見極めてほしいですね観客、そうするともっといろんな映画が増えるんですよ、
だから今後の映画の将来は我々観客が握ってるってことですね、そういう意味では。いや
もうだと思う、 完全にCM だってテレビの監督だって CM の監督だって映画の監督だってみんな監督なんですよ。でタレントさんまでが、
うんうん、今撮ってます
からね。でもタレントさんだからってバカにできないですよね、うん、努力してるんですよみんな。
そこでフィールドとしては同じところで戦っているということで、うん、じゃあ皆さん明日はサンロード新市街の映画館に行って映画の明日を我々が作っていきましょうよ。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50、FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。